皆さんおはようございます。また7回、もしくはオンライン、インターネットで礼拝にご参加の皆さん、おはようございます。このところ新型コロナウイルスの感染拡大第3波ともいえる状況がここ日本でも生じております。こうした状況を受けまして私たちも次週の礼拝堂に集っての礼拝は見合わせざるを得ないとの判断をさせていただいております。後ほど礼拝後のアナウンスでもう少し詳しくお知らせがあるかとは思いますけれども、この病気による苦しみを経験する人がもうこれ以上増えないよう私たちも感染防止に努めてまいりたいと思います。報道等では現在の状況は大変厳しい状況にあるとのことではありますが、その一方でワクチンの開発等も進みつつあるとの情報もあります。今は確かに予断を許さない状況ではありますが、しかしコロナ問題が収束した際にはみんなで喜んで以前のように礼拝堂で礼拝をお捧げすることができるよう、今は感染防止に努め、コロナ問題が収束するときに備えたいと思います。ちなみに昨日私はこんなニュースを聞き知りました。今から8年前長野県の高校生たちがこんな実験をしたそうです。小さな気球を作り飛ぶ気球ですね、小さな気球を作り、その気球を空高く、いわゆる成層圏まで飛ばして、その気球からの映像を録画する、そして記録するという実験です。気球は無事飛ばせたのですが、気球は間もなく行方不明になってしまい、録画した映像の記録も回収できなかったそうです。ところがつい先日、その気球が埼玉県の山の中で発見されたというのです。気球を飛ばした当時は高校生だった関係者たちに連絡が入り、気球に取り付けてあったカメラや録画のデータも無事だったそうです。彼らはその時初めて録画映像を見たのです。気球は成層圏まで達しており、美しい映像が記録されていました。みんな大喜びでこの映像を見たそうです。私はこのニュースを見たときに感じました。当時の高校生たちが8年後に元気にこの映像をみんなで見ることができてよかったなと私は思いました。私たちも今コロナ禍に置かれていますが、収束後はみんなで再び元気に喜んで礼拝がお捧げできるよう、今は感染拡大防止に努め、コロナ問題の収束を待ちたいと思います。ところで話は変わりますが、先月10月31日はいわゆる宗教改革記念日でございました。ご存知の方も多いと思いますが、今から約500年前、マルチン・ルターという人物が当時のカトリック教会の在り方に疑問を投げかけ、それが歴史的に見ても非常に大きな教会改革運動のうねりへとつながっていきました。ルターが抱いた疑問を95箇条の定題と題して発表したのが1517年の10月31日でしたので、それにちなんで現在では10月31日が宗教改革記念日となっているのです。この16世紀の宗教改革運動はキリスト教の歴史の重要な転換点の一つとも言われております。なぜならこの宗教改革運動がきっかけとなり、いわゆるプロテスタント諸教会が生まれ形成されていくからです。このように大きな出来事であった宗教改革ですが、 なぜこの運動はそれほどまでに大きなうねりとなったのでしょうか。もちろんルターという人物や彼の協力者たちの果たした役割がそれだけ大きかったということは言うまでもありません。しかし実はそれだけではありませんでした。実は当時の一般の人々がルターたちの訴えに関心を持つようになるための社会的な状況が当時あったとも言われております。それは人々が地上人生の終わり、死について深く考えざるを得ない時代的状況にあったからなのであります。どういうことかと申しますと、ルターが活躍する時代、あるいはその少し前の時代というのは、例えば十字軍の遠征ですとか百年戦争と呼ばれる出来事といった武力衝突が多発している時代でした。またペストの大流行も起こりました。このような出来事が起こる中、知人、友人、自分にとって比較的身近な人が突然亡くなるという経験をする人が非常に多くいたのです。そして人々は次のように悟ったのです。死という問題は性別、国籍、社会的地位等を問わず皆等しく直面する問題だと悟ったのです。そして死という問題を乗り越えることができるという聖書が示している真理について人々は真剣に考えるようになったのです。その真理とは、死の克服には罪の完全な清めが必要であり、この罪の完全な清めのために神の一人子イエス・キリストが十字架にかかってくださり、かつ3日後によみがえってくださったということです。そして主イエスの十字架と復活の出来事は私の罪の清めのためであったと信じ受け入れる者は、その人の行い業績ではなく、その信じる信仰によって誠の永遠の命を神様からいただくことができるのです。この真理に立ち返るようルターは当時の人々に訴えたのであります。そしてルターが人々に立ち返るよう訴えた真理は、当時死という問題に対し敏感になっていた人々の心に大変深く響いたのであります。言い換えれば、当時の人々は霊的植え替わりを持って福音に耳を傾けていたとも言えるかと思います。私たちも自分自身の罪の問題、そして自分の力では死、そして罪の問題を克服することはできないという謙虚さを持って福音に耳を傾けていくとき、私たちは福音を本当にかけがえのない良き知らせとして受け取っていくことができるのではないでしょうか。本日与えられました箇所はヨハネの手紙第1の最後の部分であります。そして18節でヨハネはこの手紙の読者であるクリスチャンたちに対し、皆さんの罪はすでに解決済みですよと、クリスチャンに与えられている恵みを再確認させています。前半、神によって生まれたものは誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神によって生まれたものとはクリスチャンを指しています。ですからヨハネはクリスチャンは罪の中に生きないと言っているのです。それはクリスチャンはもう罪を絶対に犯さないということではありません。私たちはクリスチャンになってからも罪を犯してしまいがちで、信仰上の失敗を何度もしてしまうものです。しかしそんな私たちであっても、イエス様の十字架と復活の恵みに 自分自身を委ね続けるならば、罪の結果である死は私たちクリスチャンを支配することはできないのです。つまり私たちクリスチャンは依然として罪を犯しがちではあるけれども、罪がもたらす結果、すなわち永遠の死からは完全に守られているということなのです。ヨハネは続けて書きます。18節後半、神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。神から生まれた方とはキリストを指しています。そして彼とはクリスチャンを指しています。ですからヨハネはこう言っているのです。すなわち主イエス様がクリスチャンを守っていてくださるので、たとえクリスチャンが罪を犯してしまったとしても、悪いもの、つまり罪の力は私たちクリスチャンを死に導くことはできないとヨハネは言っているのです。このようにクリスチャンは罪の結果である死の力から守られているという素晴らしい特権が信仰を通して与えられております。そして私たちが死の力から守られているのは、神から生まれた方、すなわち主イエスが私たちを守っていてくださっているからなのです。さらにこの守ってくださるということは、言い換えるならば罪の結果である死を主イエスが私たちに代わって引き受けてくださっているということです。イエス様が十字架上で私たちの罪をすべて引き受けてくださり、そのために十字架上で死んでくださったのです。11月1日付の一口レッスンの御言葉としても取り上げられていましたけれども、イザヤ書53章4節と5節の御言葉、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。このように私たちには、私たちを永遠の滅びから守ってくださる主イエスがおられます。しかし私たちが生きているこの地上の世界には、私たちを迷わせたり霊的な目を見えにくくしてしまうようなさまざまな誘惑や問題があります。ヨハネは全世界は悪いものの支配下にあると19節で書いています。私たちは、ですから私たちは私たちを守ってくださるキリストにとどまり続ける必要があるのです。確かに私たちが生きているこの世界、そしてこの世界で生きる私たちの人生にはさまざまな出来事が起こり、私たちは心揺さぶられる時があります。そして信仰上の失敗をすることも少なからずあります。しかしキリストとそのキリストの恵みにとどまり続ける限り、私たちは神に受け入れられており、私たちの魂は神によって守られているのです。この後歌います賛美歌262番第1節の歌詞には、イエス・キリストとその十字架の恵みによって守られている私たちがよく表現されていると思います。そこにはこうあります。十字架のもとぞ、意と安けき、神の義と愛の会えるところ、嵐吹く時の岩尾の影、荒れ野の中なる我が隠れ家。 ところで屋外で雷雨に見舞われました際には、自動車等の鉄製の乗り物の中に乗り込むと比較的安全だそうです。その一方、雨宿りに適しているように一見見える大きな木の下は危険だそうです。大きな木はその木に落雷する可能性が高く、さらにその木の近くにいると落雷で感電する危険が高いそうです。私たちが時折経験する霊的な意味での嵐の際には、嵐吹く時の岩尾の影、荒れ野の中なる我が隠れ家はキリストとその十字架であるということを思い起こしたいものです。物理的な意味での雷雨の際に大きな木の下で雨宿りすることは危険だと今申し上げました。このことを知識として知っておられる方は、雷が鳴っている際大きな木の下で雨宿りをすることは避けるのだと思いますが、知らなければ雨宿りに適しているかのように見えてしまうかもしれません。同様に私たちの霊的な歩みにおいても、ともすると私たちはかえって危険な何かを頼ってしまう、それを最優先させてしまうことがあるかもしれません。例えば私たちも、例えばお金ですとか人々による評価や人気、社会的地位などに心奪われ、キリストから目を離してしまいそうになる時があるかもしれません。そしてそれらを私たちがそれらを何よりも優先して求めるようになる時、それらは私たちにとっての偶像となってしまいます。ヨハネはこの第一の手紙の最後で、偶像を警戒しなさいと締めくくっています。私たちにとっての嵐吹く時の岩尾の影、荒れ野の中なる我が隠れ家であるキリストとその十字架にこそ私たちはとどまり続けたいと思います。本日の箇所の20節でヨハネは書きます。私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエスキリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。約500年前、宗教改革運動が起こった頃、多くの人々はこの世的なもの、物質的なものが決して解決できない魂の救い、誠の永遠の命について考えさせられる状況に置かれました。そして人の行い、業績ではなく、ただ恵みとして神様が与えてくださっている救いの恵みの大きさに改めて気づかされたのでした。私たちはこの神様からの私たちに対する贈り物としての恵みの大きさを十分に味わっているでしょうか。私たちが神様からいかに愛されているのか、いかに大きな恵み、救いの恵みをいただいているのか、その理解を私たちは日々深めてまいりたいと思います。そして何よりもイエス様とその十字架の恵みにとどまり続けたいと思います。なお、私が説教の奉仕をさせていただく際に、これまで共に見てまいりましたヨハネの手紙第一からの学びは本日で一旦終えることになります。これまで共にヨハネの手紙から皆様と学ばせていただき感謝でした。以上で終わります。ありがとうございました。